市政を問う令和5年第2回定例会一般質問での質問答弁要旨。一般質問を行った議員の順番で各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。二次元コードから各議員の一般質問の録画配信へアクセスできます。8月31日まで。各議員の名前とともに顔写真と二次元コードがあります。自由民主党国分寺、津島文明。市民の利便性を高める行政デジタル化推進を。津島、現在国分寺市のワンストップサービス、さまざまな行政手続きを一箇所の窓口で終わらせるサービスのことへの取り組みに関しては、証明書の発行や転入転出などのライフイベントにかかる手続き、そしてまた福祉の手続き相談の3つを先行して取り組まれているが、行政デジタル化推進計画において誰もが快適で利用しやすい窓口を目指すという文言を入れている以上、できる限り多くの行政手続きについてワンストップサービスで提供することを目指していただきたい。現在ワンストップサービスを成功させている自治体の取り組みを見ると、コールセンターの設置と窓口案内におけるスペシャリストの配置をされているので、国分寺市もこのワンストップサービスの推進をしていくにあたり、このような人員の配置が必要だと思うが、市の見解を伺う。政策部長、ワンストップサービスの実現に向けては来庁者の目的を的確に把握し、それに応じた窓口へスムーズに案内できるシステム作りが極めて重要であると考えている。その上で本市の場合、フロアマネージャーの設置を検討しており、必要な手続き等の洗い出しやワンストップにかかる窓口間の横断的な調整役を担うことを想定している。同様に総合案内や電話交換等の相互連携を深めることにより、各種問い合わせ対応のノウハウを効果的かつ効率的に蓄積し、さらなる市民サービスの向上や FAQ の自動化など、持続可能な行政運営に生かしていくことを視野に入れながら検討を進めている。新庁舎という新しい環境の下での業務ということで、まずは確実に運用できる範囲でワンストップサービスを導入するが、継続的に市民サービスの向上を目指してまいりたいと考えている。その他、1、西国分寺駅周辺のまちづくりについて、2、都市計画道路国346号線について、3、家庭用防災用品購入費補助事業について、自由民主党国分寺、鳥居茜。給食センター方式の温かい中学校給食を。1. 鳥居、中学校給食について。東京都で外部調理の弁当方式、冷たい弁当を実施している市はどこか。答弁、弁当方式を継続する市は国分寺市と東久留米市と東村山市、3市のみ。鳥居、給食センターを設立し、温かい給食を提供できないか。子供の伸びやかな成長を願い、支援するために温かい給食の提供を望む。答弁、建設にあたり条件に合った候補地を見つけるのが困難。2. 鳥居、武蔵国分寺跡周辺、史跡には誰でも利用できるトイレがあるにもかかわらず、トイレがないと思っている方が多くいる現状である。案内板を設置してトイレの場所を分かりやすくしてほしい。特に史跡の駅オタカフェは誰でも無料で利用ができるトイレのある休憩所であることをさらに周知していただきたい。答弁、改めて研究する。鳥居、史跡地の中心となる伽藍中心部に最も近いトイレは宗教法人国分寺が所有する土地に立つトイレだが、改修に向けての状況は。答弁、今年に入ってから協議をしている。 3. 鳥居。地域住民の抱える動物問題の解決に向けて各課の連携が必要。また、東京都動物愛護相談センターとの連携も進めてほしい。実現すれば他市のロールモデルとなる。答弁。現在すでに地域の取り組みとしてペット問題懇談会が行われている。今後はさらに環境対策課、地域共生推進課、高齢福祉課等の関係各課で連携を図りながら協議の場を設け、東京都動物愛護相談センターの参加も働きかけていく。4. 鳥居。小学校35人学級への段階的な対応について。答弁。第3小学校と第10小学校の校舎増築を予定。両校の令和7年度以降の学級数増に対応する。5. 鳥居。水道水、昔の井戸における有機フッ素化合物について、市の独自の調査を望む。答弁。国の見解を待ち、周辺自治体と協議。公明党、萩野英介。地域共生社会の実現に向けて。1. 認知症対策について。問い。参加の利便性を考慮し、認知症サポーター養成講座の土日開催の拡充が必要と考えるが、市、多くの方の受講が可能となるよう、開催する曜日や場所などを今後検討してまいりたい。問い、オレンジカフェの拡充を、市、既存の地域の交流拠点などを活かしながら、認知症への理解、地域の支援体制の構築に向けた仕組みづくりを推進してまいりたい。2. 食品ロス削減について。問い、子ども食堂のネットワーク化を。市、団体同士や個人がつながれるような会を開催しながら支援を進めてまいりたい。問い、食品ロス削減マッチングサービスの実施について伺う。市、情報収集を行い、国分寺市に合った利用しやすいサービスを検討していきたい。3. 国分寺姿見の池緑地保全地域について。問い、雨天時に道路上に水たまりやぬかるみが生じている。土形舗装の補修等を考えているか。市、状況に応じてさらなる舗装などの対策を検討してまいりたい。問い、姿見の池とその伝承という看板の文字や図の一部が消えている。補修予定は。市、速やかに対処してまいりたい。4. 学校教育について。問い、社会保険労務士の出前授業を活用した学習を行うことについてどう考えているか。市、校長会などで周知を図ってまいりたい。5. 災害時の情報伝達について。問い、市独自でのスターリンクの試験導入、実証実験を検討してみてはいかがか。市、通信のコストやその他具体的な運用についても研究してまいりたい。6. 久保東公園について。問い、バスケットゴールの再配置の予定を伺う。市、騒音等の苦情が多くあり、再配置は難しい。
公明党、久保恵子。全世代の健康維持と通学路の安全安心対策。帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成の開始。久保、予防接種費用助成が開始され高く評価。市内医療機関では助成額を差し引いた支払いとなるが、市外医療機関での対応はどうか。市、事前に市外接種の申請、その後実費で接種の後領収書を添付し再度申請、対象者の口座に振り込む償還払いで対応する。久保、市外で接種の場合も電子申請の検討を。市、 現時点では難しいが、市全体の電子化の流れもあり、引き続き検討する。妊婦・子育て世帯への支援の拡充を評価。久保、産後ケア事業を評価。今年度拡充詳細は。市、事業者が2カ所から3カ所に拡充。ショートステイ型も開始したばかり。現在多くの方が利用。産後ケア事業は重要な事業と認識。久保、出産・子育て応援給付金制度を評価。妊産婦が活用し 100% にするのは難しいのでは。市、面接から地区担当保健師の全戸訪問、分児子育てナビの活用などで 100% を目指す。育児支援家庭訪問事業への市民の要望を届ける。久保、多胎児家庭の支援は柔軟な対応を願いたい。市、課題として認識している。今後、事業者との調整などを行いながら研究してまいりたい。国分寺市地域防災計画、ペットとの避難生活は。久保、市としてペット同行避難訓練実施はいつ。市、平成25年度に実施。その後、平成29年度までは避難所宿泊訓練の実施に合わせて行っている。久保、今後ペット同行避難訓練の再実施を。市、獣医師会と協議し、実施について検討する。久保、家庭用防災用品購入費補助事業は、防災意識向上のきっかけになる。こまめに情報発信を。市、さまざまな手法を使って事業の周知を図りたい。通学路の子どもの安全対策、黄色グッズを市で。久保、新小学1年生の安全対策として、黄色のランドセルカバーを市で対応すべき。市、児童の安全な登下校に資するものと考える。全小学校での配布に向け、さまざまな手法を検討。